先週ね、まあ、カニを食べに行ってきたわけですよ。
まあまあまあ、もう皆さん、ああ、あのカニ神回みたいな。
もうカニで噛んでるけどね。カニで噛み噛みやったけどね。
カニかみたいな感じですよね。
まあまあ、長く聞いてくださってる方はご存知かと思うんですけど、鳥取にまあすごく有名なカニ屋さんがありまして、もうわざわざそのカニを食べにですね、鳥取組んだりまで行くわけですよ。
そうですよ
もう
ね。
それ以外何もないわけですよ。
いやいやいや、
もう
ありますっ
地の果
て。
てですから、もう
砂漠もあり
あ
ま
と
す
砂漠
し、
しかないですから、砂
砂
漠、
場もあります
もう
し。
つまりそれはもう地の果てやってるじゃないですか。
鳥取県の方も聞いてるから、鳥取県の方も
じゃあ
聞いてま
鳥取
すけ
駅周
ど。
りの話をしようか。米子の方は都会なんは知ってるから、
あ、そうな、米子が都会なんです
そう、
ね。
横にすごい長いんです、鳥取って。
まあまあ、
で、
地形的に
そう、
ね。
で、右側に鳥取駅が、鳥取市鳥取駅があって、で、左側に米子っていうのがあって、で、鳥取の方が県庁所在地なんですけど、米子の方がすごいでかいんですよ。
へえ、面
そ
白いですね。
う、そうそう。何やったかな、なんか、ミスな、なんか、名前忘れたけど、なんか漫画でも夜の街を描いた漫画があるんですけど、それの舞台とか米子だったりとかするんですよね。
鳥取市はっていう話に
そう
なり
そう、
ま
もう
す
そん
ね。
なあれなんですよ。
まあまあまあまあ、ね、まあ、皆さん行かれてるから
そう
分か
そう
ると思
そう。
うんですけど
で、
ね。
まあ、そこのカニがありまして、まあ、本当美味しいんですよ。で、毎年毎年、一応、11月の後半、まあ、要は、カニが解禁された後、すぐぐらいと、あと3月の、まあ、2月末か3月上旬、つまり、禁漁になる直前ぐらい。
あ、もうちょっとダメだ。そんなんあるんです
あるん
ね。
ですよ。もうその間しか、11月、まあ、末ぐらいから3月頭ぐらいまで取ったらダメなんですけど、それの前半と後半に一応毎年行くっていうのの、今僕の中でルーティンになってるわけですよ。
あれですよね、意図としては、先と最後で食べるんやったらちょっと味が変わるんですよ
全然
ね。
本当にカニが、味が違うんですよ。まあ、それ食べ慣れてきたから分かるっていうのはあるんですけど、全然違うんですよ。でね、まあ、一番初め、行き始め、10年近く前ですかね、は、まあ、そうですね、大体、7、8万ぐらい。1食7、8万ぐらいだったんですよ。
まあまあ、7、8
で、
万、そんな時代が本当にあ
そう
るの
そう、
か
でもそれ
も。
でも、その時でも7、8万の料理って、まあ、僕、1軒だけ行ってるとこはありますけど、そこぐらいしかないから、もう、カニ単品で7、8万、すげえ高えなーとかって言って。まあ、言いながらみんな美味しいし食べに行こうかみたいな話をしてたんですよね。で、でも最近もうどんどん値上がりしてきたわけですよ。
それはどういう値上がりなんですか？日本の情勢的な感じなん
い
で
や、
す
まあ、
か？
カニが取れないっていうことが一応理由として、向こうとして上がってるんですよ。上がってて、で、まあ結果去年ぐらいから、だいたい一人頭、まあ、飲んだりとかしても含めてですよ。飲んだりとか含めて30万ぐらい。
いや、もうお
一
か
人
し
ね、
く
一人。
一人を飲んで食べて30万。
そう。で、今年も、まあ、それぐらい。この間先週行ったのも、それぐらいだったわけですよ。で、まあ、実はこのシーズンに入る前、今もそれ、結構値上がりして多分30ぐらいになると思います、みたいなことを言われたわけですよ。
あ、行く前からってこ
行く
とです
前
か？
や、早い段階で。
へえ。
そうそう、まあまあ、コース金額はこれぐらいで、だから飲んだりとかしていただくとこれぐらいになると思います、みたいなご連絡は、まあ、ご丁寧にいただいたわけですよ。で、そうなると、なんか、そんなに払うんかと。海外旅行行けるやん、みたいな。
やっと気づいてくださいました。
いやいやいや、行けるやん。いや、それでもずっとあって、いや、行けるやんと。みんなもその話になって。で、行けるしな。でも、まあ、もう予約も取ってしまったし、で、こう、予約がない、もう、行けないんですよ。基本的にもう予約できないんで。もう、
枠数が限られて
枠
るってこ
数
とですよ
少な
ね。
すぎて、もう、だから、基本的に常連とかだけが先にこう予約を取れるっていう構造になってるから、まあ、そういうことも考えても、まあまあ、とりあえず今年は行こうか、みたいな感じになって、
今
行っ
年って
て、
この先週
そう、
行った
まあ、
話です
こ
か？
のシーズンね。で、まあ、この間の11月も行ったわけですけど、で、ね、こう、まあ今年が最後かなみたいな。
あ、いよいよ
いや、さ
鳥取
すが
に。
に、いや、この金額を払って、しかも鳥取まで遠くまで行って、すごい一日拘束されてて、まあやばいやばいよな、なかなかこれってきついよねみたいな話をしてたわけですよ。で、まあ今回そのね、 この先週来たメンバーの中にこう、まあ、僕らのそのプライベートクラブの中でも1、2を争う、まあ、こうグルメな人がいてる、
グルメを、
まあ、がいてるわけですよ。はい、でその人と帰りの車の中で喋ってたのが、やっぱうまいっすよね。やっぱあれを、いや、カニ単体であの量をずっと飽きずに最後まで食べさせるってやっぱすごいよねっていう話になったわけですよ。
いやもうな、会話のレベルが高すぎて、みたいな、もうどんでん返しじゃないですか。
そうで、だから30万ってこれもうすごい微妙な線で、いや払えるよと。
いや、おかしい。
高い、高い、めっちゃ高いの分かってるよ。高いの分かってるけども、まあ、要はまあ、そんな頑張れ払える金額やし。
はい。
そう。
はいなのか。
うん、まあ、まあ、頑張れ払える金額やし。まあ、で、食べたら、いや、まあ、行く前とかはね、いや、もう今年終わりやろって言ったけど、食べたら、やっぱ美味しいよな。
すごい、すごい。
そう。やっぱね、これ、来年どうしますみたいな話になって。
え、来年行くことになったんですか。
まあ、一応だから来年は、まあ、あの行くことには なる方向ではあるんですけど、まあ、行くんですけど、おそらく、
うん、
ただ正直やっぱその金額を出してカニを食べに行きましょうっていうのってもうなんていうのかな、あのネタではないわけですよ。で、都内で10万だったら、まあ、ネタでまだ済むわけですよ。
はい。都内で10万って、
都内で10万の飯やったら、はい、まあネタで済むけど、30万の飯を鳥取まで行って、やっぱもう丸一日拘束ですよね。
しかも交通費もかかってますよね。
そうそう、かかるとか考えた時に、まあ要はやっぱある程度こう余裕があったりとかしないことにはいけないわけですよ。
余裕って経済的、
時間的、経済的にも時間的にもそうだし、はい、でまあそれで美味しかったねって思えるような人じゃないとダメなわけじゃないですか。しかも、
うんうんうんうん、もうでもこのグループの中で2人はいるじゃん、ヒデさんとその
そうそうそうまた行こうねっていう話になって、だからでも逆に2人しかいないと、まああともう1人ぐらいかな、あのまああと2人ぐらいか、4人ぐらいしかいないわけですよ、
うんうんうん、
でも大体いつもまあ6人とかで行くから、だから
それ残り2人
で、残り2人と思うじゃないですか。でも2回行くからの12人なわけですよ、ある意味で言うと。まあ僕が2回分行くから、まあだから残り10人なわけですよ。
10人枠
っていうことになった時に、10人の枠を30万円鳥取まで行って払うっていうことができる人ってまあ少ないわけですよ。
まあそうですよ。しかもあれですよね、あの今年が30だったから次、うん、今年の11月と来年の3月やった、うんうん、2月やったら、うんうんうん、分からないんですよね、まだ。あ、今年は35万になります
、ね。いや、そう、ありえますよね。ありえますよね。
ですよね。
そう、ありえるわけですよ。
いや
っていうのを話になって。
まあでもその、やっぱり払える方が、やっぱり現にいらっしゃるっていうのはすごいなって。
まあでも来る人がもうそうそうたる人たちなんですよ。
え、あの、ヒデさんたち以外に来る人たちがってことですか、
うん、僕らなんかもう下々、超下々なの。下々
言ってるじゃないですか。でそんな下々って言ってほしくない。
まあ、どこまで言って大丈夫なんやろう。まあまあ、お店にね、毎年来る方って結構、まあ、まあ、多分、表立って多分出てる人で行くと、あの人、元 AMX の松浦さんとか、
そんな有名人なんですか。もうホリエモンとくらい言っていただければ、
ホリエさんもそうですよね。よくで、ホリエさんもメルマガとか言ったら多分問題ない、言って問題ないと思いますけど、ホリエさんとか、まあもうそういう人、あと上場企業の社長さんが飛行機に乗って来ましたとか、
うん、
あとまあこう SNS オープンになってるから多分問題ないと思いますけど、あの人、何だっけ、あの源頭者の健丈さんとかね、まあ、まあ超有名な経営者とか、
へ、
まあ、とか有名な漫画家とか、なんかもう超金持ちが行ってる中で、まあ僕らも要はもう貧民なわけですよ。
いや
貧民が無理して行ってるわけなんですけど、まあ、その超金持ちの人たちが大量に行ってる店なので、
うん、
まあ、どこまで行くか正直分かんないですよね。
でもそのよくヒデさんが言ってた時に、なんて言うんですか、この服とかやったらすんごいあのユニクロから もうタイブランドまで、
タイブランド、
ハイブランドまで、
タイブランド
あるから、
タイ、タイ、タイ、タイは安い、
タイのブランド、いや、タイのブランドでも高いところあるでしょ、
あ、あるから、あるから、
ハイブランドまであるから、うん、それをずっとキープするのは難しいけれど、うん、こうそういう超お金の持ちの人たちが飲食店に行く、
うん、
からそういうところを経験するのでも人生変わる
みたいな、まあ、まあ同じそう体験はできるからねっていうのはよく言いますけどね。
でそれはやっぱそこそのカニに行くのも
今のところはね、とはいえもう30限界やろ、俺も20で限界やなって言いながら、20限界やな、20限界やな、30限界やなっていうところ、どこまで限界やなって伸びるのかわからないんですけど、
だから逆に言ったら、ヒデさんのその限界値金額も上がっていってるってことですよね、うまいこと一緒に、ま
あ、そういう考え方もあるか。
と思ってたら、その壁が取っ払えてるから、うん、やっぱ違う世界が見えるんですよね。まあ、そうや
な、いや、でも確かに、でも確かに、でもあれは食べれないんですよね、いろいろ僕らも食べに行ってるんですよ、カニはいろいろ。でそういうこと、去年かな、前のシーズンか、前のシーズンの冬の時にちょっと話題になった、東京で話題になった店があるんですよ、
うん、
でそこももうカニの専門店で、まあ、それこそその鳥取の最高のカニを、朝取ったカニを毎日、夜にそっちに持って行って、あの料理するっていうお店が、まあ、あったんですよ。でそこだったら大体1人10万弱、7、8万ぐらいか、7、8万ぐらいで、まあ、そこに匹敵すれば、しかも東京やから行かなくていいわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
っていうことを考えたら絶対いいよねって話になったんですけど、
はい、
もう残念ながら全然なんですよ。
美味しくなかったってことですか？
いや、美味しくないことはないですよ。美味しくないことはないですけど、まあ、少なくとも僕の、まあ、僕らの評価、内々評価でいくと、これはカニを使った日本料理の店であってカニ料理じゃないよね。
ちょっと日本料理、豆腐とかが入ってくるってことですか？
まあ、なかなかいろんなその食べ物の中にカニが、でも たくさんいいカニが入ってるだけなんですよ、
うん、
でもそこの店はカニ料理なんですよ。全部
カニしか出て
こないんですか？どうやって美味しくカニを食べさせるかっていうことを考えて、いろんな方向性からカニの料理が出てくるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそれがほんまとんでもない方向性のものもあったりとかするし、あのほんま王道、まあ王道、カニ鍋なんか王道ですけど、でもそのカニの鍋だって、例えば雑炊が3種類。
雑炊が3種類
あるんですか？そう、3種類のカニ雑炊が出てきたりとかする。
あ、カニなんですか、しかも。
そうそうそう。カニの雑炊が3種類出てくるわけですよ、カニ鍋の雑炊が。
完食。
と考えられないじゃないですか。
うん、1個でいいのに
って思ってしまいました。そう、と思うでしょ。でも全部味が違うわけですよね。
へ
ぇー。そうやってそのカニをどうやって美味しく食べさせるかしかも考えたら、ど変態なわけですよ。
まあ、そう言われるとやっぱ興味そそりますけどね。
そうそうなん、そうなんですよ。っていうことを考えていくとね、
気になったんですけど、はい、今回行く、毎年行ってるじゃないですか。
行って
ます。毎年同じようなコースなのか、あの変わっていってるんですか？
で、それでいくと基本はベースは同じです。
うーん、
もちろん。ただすごい面白いなと思うのは、毎年1個はあの新しい一皿が出てくるっていう、これね。
ああ、うまいですね。なんか一つっていうのもなんか絶妙ですね。
そう、あれに驚きますよね。
その一皿がやっぱりこううおーってなるんですか？
毎回こうカニをあの美味しく食べさせることを考えて作ってるんやなってことが分かって、うん、ああそういう方向性もあるのかみたいなのはすごいやっぱありますよね。
うーん、
はい、まあ、もちろんあのそこで好みに合う合わんとかあったりとかはあるんですけど、もちろんあるんですけど、まあ、あの方向性はすごくよくわかる。
まあ、ここまで聞くと、まあ、30万出して食べたいかもしれないですけど、いやでもカニで30万ってどういうことってしかちょっと思えない
です けど。そうだから、まあ有名なところで福井とかにもなんかね、天皇に献上するから天皇献上ガニっていうのがあったりとかするんですけども、そういうとこもあるんです。そこでもそこそこするんですけど、
金額がって
ことですか？10万近く1枚でしますから。
美味しいですか？
僕はそこは正直って感じでした。
いやちょっと待ってください、天皇献上ガニって言ってるんですけど大丈夫ですか？
いや、カニはいいんやろうけど、カニ料理としてどうなのみたいな感じですよね。だから要は多分ね、知らなくて、もともとその鳥取店を知らなくてそこ行ってたらすごい美味しいと思ったと思うんですけど、こっち知ってしまってるので
出会うのが早かったんかな。
名前言ってしまった。 名前言った。
ここピー入れときますね。
そうそうそうそうそう。
もうそう言うなったら、うん、やっぱり出会っちゃった方がいいのか、うん、出会わない方がいいのかってこう思っちゃったりもします
ね。そうそう、だからそれどういう人生のレイヤーを送りたいかですよね。やっぱりそのね、出会わないでカニカマで幸せな人生もあるわけじゃないですか。特に最近すごいカニカマ良くなってるから、だからそういうのもありだと思いますけどね。
うん、
でも一方でやっぱりっていうのもあるし、
うん、
そうそうそうそう。
まあでも今のところ今年の冬は行くんで、
はい、
まあ10枠あ10じゃない いらっしゃる方もいるか8枠ぐらい。
そう で結論出たんですよ。で結論もう多分北岡のクライアントだけではおそらくもうこれ無理だろうと。
分からないで、そんなこと言われたら私なんか嫌どういうことですか、言います。
いや一応いてる、あの
いるけど、やっぱヒデさんと面識がないから行かれへんって思ってる人もいっぱいいると
思うんですよ。それはあると思うんですよ。それはあると思うんですけど、でもまあその来るね、あのハードルいろいろある。その僕と あの問題もあるし、いろんなハードルがあるから、あのいやこれ本当に、まあ10枠埋まるかどうかって正直分かんないよねって話になった時に、結局もう一人 その、まあ、グルメ王の人と喋ってて、もうそこのお客さんとかでも、まあ、グルメの方多いしお金持ってる方も多いか だからそういう人たちも混ぜるとかして、だからもうなんかもうグルメコミュニティにしなこれ無理よねって話になって。
それはそのカニのところだけがってことですか。
とりあえずはね、とりあえずは、
なんかちょっと悔しいなって思っちゃうんですけど。
え、
なんかこう混合される
なんか奥越え、純粋奥越えの人としては、
そうそうそうそう、もう奥越え、いやもうなんかみんなに問いかけたい。こう緊張して味がわからんくなるから30万働きたくないって思う方もいるかもしれないけど、純粋に奥越えで埋めたい
まあね、だからそう、あの生まれば全然いいと思ってるし、
うん、
まあ場合によっては例えばなんかこうすごく活躍してした人に、まあ、ご招待するとかも、もう面白いかなとか思ってるんですけど。
マジですか。もうめちゃくちゃ頑張りますよ、う
ん、でもどっちにしたってそれ前提はみんなが活躍することが前提なので、
うん、
うん、だから
ただ行かれへんもん
ですよね。そう、それを考えると、まあ来年11月で、まあ多分募集するのって多分6月とか、まあ、6月ことないか、まあ、8月9月ぐらいになりますから、うん、まあ、ざっくり半年ぐらいでなんとか、頑張ってもらえると、
うん、
こういうとこもね、なんかお連れしたいなっていうのは
あります
か。思いとしてはすごいあるんですけど。
そうですね。
ただまあ値段がわからないっていう来年またなんか40万ですって言うかもしれないし、わかんないですから、
そこの時になんかいやいや今回は35でってこう競りをしてほしいですよね。
要請編は
そんな確かにね、そこはなんかできないですよね。
そうそうそう、だからまあそれはもうあれなんですけど、なんかまあそういうのはすごくなんか今回ねすごく葛藤を感じました。でもそれって逆に言うと、こうマーケティング的に言うとやっぱりもう変えがたいと思われてるからこそ、僕らもやっぱりね、あのいやもう知らない、でも払おうかってなってるわけじゃないですか
だからあの上手ですよね、カニのお店が。
まああの人でもその計算はしてると思えないんですけどね。
じゃあマーケティングと かあのお金儲けをしようじゃなくて、純粋にこれだけ費やして、まあ、研究されてると思うんですよ。その
いやカニに金かかってるからそうだっていうことだと思うんですよ、おそらく。いや分かんないですよ、それはそうじゃない部分もあると思うけど、ゼロではないと思いますけど、うん、そうだから、まあ、そこはどうなのかちょっと正直分かんないんですけど、そうでもまあ実際ここのお店の話をすると結構賛否両論なんですよね。まあもうちょっと細かく言うと日の方が多いあの料理人さんとかと喋ると、
それはどういうことですか、高すぎやろうってことですか。
まあ多分そういうことなんだと思う、まあ、僕も細かくあんま聞いてないですよ。あ
のどっちなんですかね、あの同業者からしたら、
うん、
羨ましいひがみ嫉妬で言ってるのか、純粋にあのなんか能力として、あの技術としてそれはないやろって言ってるのか。
結構なんかいろいろ行ったことなくて言ってる人も、この金額はないでしょって言ってる人もいてるし、ある人は行ったけども、いやそのお金払う価値はあるって言ってる人もいてるし、まあこれは実際どうか分かんないですけど、あのカニのその卸先が、うん、要は知り合いで、まあその話を聞くとって言ってたりとか なんかそこはいろんな、なんか話はあるのはありますよね。ただまあ現実としてカニ料理単体で見た場合はやっぱりすごいなって思うから。
へえ、
そうそうそうそう。
インタビューしてみたいですよね。巷ではこう言われてるけどどう思いますかみたいな。
そうそう、そんな別にいいねんけどね。だからそれだって結局そこはもう最後誰がどう選ぶかはね。
あ、そうですね。しかもちゃんとお客さんも来てくださってるから、それに払ってもいいよって方があのリピートされてるから、それが結果ってことですよね。
そうそうそうそうそ
う。皆さんどうも今回のなんかこうカニについてどう思われたか感想めっちゃ聞きたい
ですね。食べたことがないんで分かんないですよね。
あ、そっかそっか、うんうん、でも もしね、あの来たい、生きてみたいってね、
あ、思う方がいる、今の段階で例えば今行けるかどうか別の話として、金銭的な話とか時間的な話で、うん、行けるかどうか別として、いやでも例えば頑張って稼げたら行きたいんですとか、
うん、
あの無理してでも行きたいんですとかいう方もしいらっしゃったら声かけてください。でもし、いや北岡さんと喋るのとかが不安なんです、
じゃあ私が行きましょう一緒に、
じゃなくて、やったら一回一回隣でちょっと僕らとご飯行ってみて
待ってください、カニ食べるために一回ちょっとワンクッション置いてからの、ワンクッション置いていく
とかね。そうそうそうそう。
あ、でもそれいいですよね。あの緊張したら味わえないから。
そうそう、それもあるので、そういうパターンはあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね。じゃあこの時点でも絶対行きたいですっていう方がいらっしゃったら、この質問フォームとかで送っていただければ、そうですね、個別にご連絡させていただけるので、はい、ぜひ送ってみてきてください。
はい、北岡秀樹の
奥越えポッドキャスト。奥越えポッドキャストは仕事だけじゃない、人生を味わい尽くしたい社長を応援します。
改めまして北岡です。
美香です。
はい、今回のご質問は、
今回は私からの質問です。
あ、そうなんですね。
はい、
それでいかないですよ。
あ、ピーってまた入れなきゃ。
あ、ほんまや。
どっちもピーやん。
確かに。
あのですね、はい、懇親会で聞いた話なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、最近ちょくちょく物価が上がってきてるじゃないですか、うん、日本も、
うん、
で、あのどこもかしこも物価が上がって値上げするから、
はい、
あの自分のところを値上げしたいけど値上げできないっていう、うん、優しい
値上げしてるからうちも値上げしようじゃないんや。
いやいや、だってこのここなんか簡単に言ったらスーパーとかいっぱいしてるじゃない、
はい、
生活圏内でされてるから、
はいはいはいはい、
自分とこまでしちゃうと、
うん、
だからそこ全部が底上げみたいになっちゃうじゃないですか、払うところ、
はいはいはいはい、
だからちょやりづらいって。優しい方が、優しいのかな、優しい方がいらっしゃったんですけど、
まあ、それがインフレですからね。
それがインフレ、
インフレって物価が上がることはインフレじゃないですか、はい、これいや、まあ、この質問というかこれに関連するかどうかってちょっとよく分かんないんですけど、まあ、僕なんかも典型的にそうですけど、社会人になってからというよりはもうある程度もう意識がある時からずっとデフレなんですよ。
デフレ、
僕らって
安い
30年近くもう日本でデフレなんですよ、はい、デフレ経験しかないんですよ。いかに値段を下げて売るのかとか、あの安売り店とか、まあ、僕一番初めに入ったあの 会社なんかはまさにそうで、すごいこう安売りの店だったんですけど、あの、ね、そういうこうなんていうかな、
戦略ですかそれは。
ん、
そうやって安く売る。
じゃあ、じゃあ、もう経済がもともと大きい、あの普通経済、これ重要なことを覚えておかないといけないことは、経済っていうのは基本的にずっと値段は上がり続ける、インフレは起こり続けるっていうのは基本なんですよ、資本主義において。
経済は
だいたい 1% から毎年 1% から 2% ずつ、
はい、
価格が上がり続けていく、インフレが起こり続けるっていうのが、うん、一般的に言うと、理想的な、経済成長の状況というふうに言われてるんですよ。
それは資本主義においてってことですか。
資本主義において、はい、まあ、今我々に
資本主義ですからね。
でとなった場合にそれがずっと日本の場合停滞したわけですよ。
え、資本主義なのにですか。
うん、そうそう。で僕らは発想としても値上げの頭ってないじゃないですか。
そうですよ
ね。でもその経済成長してる時ってどこの国もね、その物価が上がってる時ってずっと上げ続けてるんですよ、実は。徐々に徐々にやけど、
うんうんうん、
でもそれが、我々だけ上げてこなかったんです。 で、今回たまたま、まあ、海外とかですごい物価がガッてまず上がり方、上昇幅は非常に大きかったっていうのはすごくあるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、経済成長したからっていうのはどっちかというと輸入してるもの、エネルギーとか、食料とかが値段が上がってるから、値段が上がってる。原価が上がってるから値段が上がってるっていう。はい、本当は、何ていうか、こう需要が多いから、いろんな人欲しいって。言うから値段が上がってるっていう状態が健全なんですけど、ちょっと今のインフレ、その値段の上がり方、ちょっとあんまり良くない上がり方ではあるんですよ。
日本がってことですか？
日本は、そう。単純に、輸入したものの値段が上がってるから、物価が上がってるだけであって、はい、みんながこう経済加熱して欲しいってなってるから上がってるわけじゃないか。経済成長してるわけではなくて、ただただ値段が上がってるだけ。っていう意味でいくと結構不健全な状態ではあるんですよね。
はい。
そう。
不健全じゃないですか、ずっと。
そうそうそう。それで僕らはその値上げをしたこと、値上げ体験が少ないわけですよね。
うん、ちょっとでもピーッて起こりますもん。
値段を上げるのを結構こうむちゃくちゃ考えないといけないし、今普通にこうずっと毎年こうね、物価上がってくるって、当たり前のように上がっていくんだけども、うん、それができないんですよね。しかもまあほとんどの会社の給料上がってないですし、
はい、
そう。そういうことを考えていくと、まあ、なんていうかな、こう、もともと我々が値段を上げるっていう、うん、メンタルがめちゃくちゃ弱い、
うん、
っていうのは、本当理解しておいた方がいいなって思うんですよね。う
ん、上げづらいですよ。
そう、上げたことがないから余計上げづらいっていうのもあって、うん、だから、結構だから、まあ、僕らはもう、結局技術論でこうやって上げていきましょうってことをお話をさせていただくし、それでこうメンタルを取っ払っていくっていうことをやってもらってるんですけど、やっぱりこうもう生まれながら値上げを経験したことがない人間たちなので、結構ある意味無理をしないと値段を上げるっていうのは難しいなーっていうのをメンタル的にはすごく感じてます。
ヒルさんでも感じてる。
自分自身もそうだし、クライアントさんもそうだし、はい。
でもそのじゃあ原価がかかる商売は、
はい、
原価がこう底上げされてるから、まあ自分たちが売るときに値上げするっていうのは、
うん、
まあ仕方ないし、まあ、やらなきゃでき生きていけないからやるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそのなんていうサービス提供とか形がないもの、
うんうんうん、
ってその自分の一存じゃないですか、
うんうんうん、
その時今のこの環境でどうしたらいいんですか。
でもそれでいくと一存ってあるやけども、なんていうかな、従業員がいたとしたら、その従業員にお給料払わないといけないんですよ、
経営者は。
ですよ。そうそう。で、世の中の物価が上がってるってことは、それに合わせて給料を上げないといけないわけですよ、
はい、
同じ生活をできるようにしていかないといけないわけですよね、
はい、
っていうふうに考えた場合に、サービス業だから金額を上げるっていうのは
ありってことですか。
なんか上げないってことは、上げないって選択肢はないですよね。
じゃあ物価も上がって給料も上がったら、健全な経済の、物価が上がってる形流れなんですか。
になると思うんですけどね。なかなか、でもそれはなかなかならないですよね、全員。
じゃあだから大手っていうより、給料が上がらないからこの不健全がまとわりついてるんですか。
でも給料が上がらないから、でもね、どこがスタートなのかって、まあ、これ庭玉の話だと思うんですよ、
うん、
給料が上がらないからっていうのはあるんだけど、そもそも日本の場合はそのお金使わないマインドになってるから、
給料上げたところでってこと
で、それ給料がガンガン上がれば使うやろうけど、
はい、
使う。そもそもいろんな供給需要がないから、
需要がない、
需要弱いから、
はい、
まあ、すごいマクロの経済の話にしても仕方がないと思うんだけど、
あ、欲しいってならないから健全な上がり方がしないってことですか。
そう、まあ、もちろん逆に、ね、賃金さえ上がればみんな欲しいってなるからっていうけど、まあ、基本的に今物価上昇に合わせた賃金上昇はしてるけど、それを超えた賃金上昇はしてないから、実質的に例えばこうちょっと豊かになってるような感覚を持てる方って少ないと思うんですよ。だし、うん、
でしかもなんかその今豊かになっても、そのだからって羽振り良くなるわけでもなく、こういろんなところに貯蓄とかなんかして、
そう
あんまりお金をすごい回そうっていう思考にはならなさそうな気がします。
ならないですね。
そんな話してたら、
はい、
日本に未来ってあるんかなって思っちゃうんですけど。
それは知らんかな。
めっちゃ突き放すじゃない
ですか。いやもうそれだから結局まあ自分らで生きていくしかないので、最終的にはね頼るものは自分しかないわけだから、
はい、
だから自分たちだけはちゃんと、僕この話は戻るんですけど、あの気持ちは分かりますと、値段を上げれない、でも値段を上げれなかったら従業員に、お給料を増やしてあげることができない、もしくは自分のお給料を上げることができないわけですよ、
はい、
それを考えたらまずは自分たちだけでもちゃんと値段を上げて、豊かに生活できるようにしていって競争力をつけていく、でそうすればその自分とか従業員の人たちがお金使えるようにしていけば、その人たちがお金回っていくしって考えたら、やっぱり自分たちがこう気持ちわかるよ、気持ちは僕も
めっちゃ共感してくれるじゃん、
めちゃくちゃあるから、しかもそう僕らその経験してないからね、そう、ね、こう当たり前に値上げしていくそのっていう感じを、うん、だからこそまあ流れに抗って値段を上げるっていうことをやっていかないといけないんだと思いますけどね。
うーん、
だからある意味言うとそれはもうあのもうメンタルの問題だっていうのは分かるんだけど、いやいやもう生活やからと、従業員とか自分の生活を守らなあかんから、うん、から絶対初めていいと思うんです。だって人ってやっぱ自分のことでしかモチベーションならないから、
うん、
でもそれひいては実は社会にもつながっていくよ。
あ、もうちっちゃい輪が出来上がってどんどん膨らむ、
そうそうそうっていう話じゃないですか、はい、もうっていうふうに思わないやってられないですよね。
あ、そうですね、
そうそうそうそう、
大統領でもないし首相でもないから、そんな政策なんか打たれへんから、
そうそうなんですよ、
身近なところでなんていうかこううまく豊かになっていって、その派生でもうどんどん豊かになるみたいな。
そうだから普段から言ってることはほんま、その働く時間減らしましょうとか、ね、自分の給料お給料増やしましょうってよく言うじゃないですか、はい、であれですごい僕はエゴイスティックだってよく言われるんですよ。
そうなんですか。
もっと従業員のことを考えるべきだとか 、うん、言われたこともあるんですよ、うん、いやけどねって話をしてて、自分が豊かじゃないのに、うん、従業員にとか、うん、それできるって話じゃないですか。自分たちが豊かだから、従業員によりお給料上げようかってこともできたりとかするし、自分たちが豊かだからここでお金使おうとか寄付しようとかいうことができるわけじゃないですか、うん、もちろん自分の身を削ってっていう人もいてるのは知ってるけど、それは普通の人間ではないから。
でもなんかそれがあのなんかそういう人数少ないけど、そうであってほしい願望とか、そうじゃなければならないんじゃないかっていう気持ちもありますけどね。
でもねこれじゃだからといって、じゃあ本当にじゃあ従業員自分の身を削ってでも従業員に分け与えたとするじゃないですか。じゃあその従業員は本当豊かになって他に分け与えてるか与えるかって分かんないでしょ、
うん、
多分分け与えない可能性も高いわけですよ、
はい、
で人なんて絶対自分のことしか考えてないんですから、
うん、
当然、
はい、じゃあ
で自分が豊かになって余裕を持って他の人にあの余裕を持って接せれるようにならないと、
うーん
っていうことを考えると、社会のリーダーであるなし会社のリーダーである社長自身がまず豊かに生きることの方が僕は大事だと思ってるし、
そうでそういうまずなんていうんですか、マインドセットの方が大事なんですかね、
まあ、の方が大事とも思わないんだけど、まあ
ね、今の世の中だったらそういうマインドを持ってなかったらよりあの値上げもしづらいし、だけどこの自分をさっき豊かにするっていうのが、なんか
自分のためだけにやってると思うのはちょっと確かに違うかもね。それは違うよねって思った方がいい気がするわ。確かに、
まあこれまあでも絶対みんなが通る道ですよね、このなんかもう値上げの話ってどこも聞くし、
まあ、毎回そうですね、
懇親会 2,3 回に1回は絶対聞くしみたいな感じになるから、どうしたらもう、
そう、しかも僕は単価上げろ単価上げろ言い続けるから、
そうですよね、だからそれができひんねんって思ってるんでしょうね。
そうですね、でもほら言うじゃない、その稲森和夫さんとかもネギ目は経営だって言ってるわけですよ、
ネギ目
値段を決めること、
ああネギ目、はい、
だからちゃんと最大の粗利を取れるところとかを 取らないといけない、
うん、
それがやっぱ経営そのものだって言ってるわけだから、いやほんまそれですよね、マジで。
経営者たることをすると値上げなんかしないとできないから、もうちょっと心を鬼にするんです
かね。いや心を鬼にするっていうよりは、それってなんかお客さん悪いってメンタルでしょ、
はい、
だから誰のために何のためにやってるのかをちょっとだから自分のためではあるんだけども、いやそれ最終的に社会のためなんだよっていう、こう メンタルの持ち方をするとか、ちょっとね物の見方を変えてほしいな。なんか目の前のことしか見てないとそうなるんで、ちょっとねもう少し広い視野で見てもらえると、もっとね違ってくるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、まあ、目の前のことしか見れませんからね、あのこう家中というか、おる時には
そうなんですよ。
まあ今回のマインドセットをしていただいて、自分のためというか自分と従業員のためにやってるんだっていうのをもう植え付けなきゃいけないですね。
そうですね、ちょっとまあなかなか難しい、なかなか今まで考えた心情をね急に変えろっていうのは難しいんですけど、徐々にでいいからそこを変えてほしいかなと思いますよね。
はい、
はい、
なので 今後あの懇親会でこの値上げの話聞かれたら、もうこの回聞いてくださいっていうことにします。
はい、
奥越ポッドキャストではいろんなご質問をお待ちしております。質問を採用された方には素敵なプレゼントを差し上げておりますので、質問フォームよりお問い合わせください。
はい、というわけでまた来週お会いしましょう。